三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり元気や勇気をもらえたり毎日の生活がちょっとだけ良くなるようなお話をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストを招きしてそこに至るまでのストーリーをお聞きしたり大切にしていること、大切にしている言葉などをお話ししていただくあなたの夢応援番組です。6月の前半2週間は私、三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただき、私のことをもう少しお話しさせていただいたり、心の整え方、心を楽にするワンポイントセミナー、そしてお知らせのコーナーなどをお送りしたいと思います。三浦久美子のホットルームはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。5月から始まりました三浦久美子のホットルーム。今日もお聞きいただきありがとうございます。月曜日の朝8時半、皆様今何をしていますか？今日はですね、私実はこのスタジオに来るときにここは神田にある元、中学校だった、廃校になったところを使っているんですけれども、そこの前にですね朝顔がいっぱい植えられてるんですね。でそれにいっぱい札がついてたので何かなと思ったらここの、ここ3331っていうねちょっとあの面白い名前の場所なんですけれども、そこに関わっていらっしゃる日比野勝彦さん、あのアーティストで有名だと思うんですが、この方が2003年からもう29年間、ずっとやって、そんなになってないですね、ずっとやっている朝顔プロジェクトっていうのがあるんですね。でそれが面白いんです。あさって朝顔プロジェクトって言って、今ではね、あ、16年目ですね、今では全国29箇所にその最初に始まった場所から種をずっとこうね分けて、でいろいろな場所でいろいろな場所の種を育てているそうなんですね。でちょうど私このスタジオに来た時にそこに一生懸命ねお水をやっているあの方がいらっしゃって、少しお話をしたんですけれども、ある種からなんかね芽が出てないそうなんですね。で他のはなんか結構ねもう出てるんですけれども、その種の中だけでは一個だけ芽が出て葉がついてってやってるんだけれども、他が出ないんですってね泣きそうな顔していて、やっぱりねそうやって一生懸命愛情込めてやってる方ってもうね草花にもすごい愛情注いでるなって思って、なんとなく私の心がねほんわかしました。そういうわけでですね、今日はですね初めて、私が一人語りでお送りする三浦久美子のホットルームなんですけれども、前半戦では私の少しいろいろなですね、これまでのこと、この間の、5月の放送ではお伝えしきれなかったところ、これまでのこととかこれからのこととかお伝えして、で後半はまたちょっとコーナーをやっていきたいと思っております。さてそういうわけですね、前回の放送5月のね放送聞いていただいた方は私の少しだけ経験とか、履歴とかお話をしたんですけれども、私実はですね、昔はいろいろなことをパートでやっていました。で一番最初だけ正社員をやったんですけれども、それがね商社なんですね、総合商社っていういわゆる貿易をやるところでした。でそこで、いろんな方と、それも国をまたいでね、いろんな方とお会いした経験とか、それから貿易っていうのをやった経験が心理学に結びつくって思います？ なかなかね思わないですよね。うん、でね、実はねその時に私こう、輸出をやっているところだったんですけれども、いろんな国の方と男の方が、まあ、会う時に結構連れてってもらったんですね。でその時にやっぱり国が違うと考え方が違う、習慣が違うの、挨拶から違いますからね。なんかね、こう、ほっぺ、こう、くっちゅちゅちゅってやる国もあったし、お辞儀って日本ですけれども、手をこうね、握手するところとか。なんか本当にね、国が違うとこんな生活習慣違うんだな。で、もちろんそれから人によっても生活習慣全然違う。なんかね、なんかこう、一つじゃないんだな、常識って一つじゃないんだなっていうのを、あそこですごい叩き込まれた気がします。なのでね、心理カウンセラーっていろいろな方のお悩みを聞くんですけれども、やっぱりその人っていうのは、その人がこれまで生きてきた道、そこにある親の考え方とか、育った環境とか、それによってやっぱ全然違うんですよね。で、その時にね、私がこう、いろんな、いわゆる今、ダイバーシティとかって言いますけれども、多様性ってね、言いますけれども、いろんなのがあって当たり前だっていうのが、二十歳そこそこの時に私植え付けられているので、いろんな方が来ても、ああ、この方はそうなんですねって、すごいスムースに受け入れられて、で、そういうのも、やっぱりああいう経験って生きてるなって思います。それから、先月までずっとねお話してた中で、私ヤクルトおばさんをやってたって言ったんですけれども、ヤクルトおばさんをねまさにその頃って、あ、ヤクルトおばさんって言っちゃった、ごめんなさい、ヤクルトレディね、ヤクルトレディっていろんなお家にピンポーンって行くんですね。でその時にね、いろんなお家をこう、まあ、週1回訪ねるんですが、まあ、私はねこの声で、まあ、さらに声を大きくして、おはようございますヤクルトですって行くわけですよ。そうするとね、まあ声がね少し面白かったのかな、結構ね待っててくれたり、もう出かけるんだけどね、あなたもうそろそろ来ると思って待ってたのよって言ってくださったり、あと何件か行ってると喋、ってるとですね、ニュって出てきてくれるんですねで、まあ買ってくださるお客さんになってくださるんですけど、なんかね楽しそうにしてるからうちにも回ってみたいなねことで、その声でねこう私を呼んでくださる方がいたりして、なので自分の声の出し方とか相手に対してね、こう本当に私はあなたにとって安全な人間ですよっていうような、そういうのを出すということをヤクルトレディでね身につけたというか教えられたような気がします。そんなこんないろいろなことがありながら、私は今心理カウンセラーっていうのをやりつつ、心理カウンセラーをこう育てるというね大任務をしているわけなんですけれども、この間ね、5月の放送では本を出したいんですなんてちょっと夢を語ったんですけれども、私のやっているカウンセリングルームってエムズルームっていう名前なんですね。でエムズルームって、まあ、一番最初はこう本当に、アルファベットの M アポストロフィー S っていう M ズルームってことで、あ、三浦さんのお部屋なのねなんて言われたんですけど、実はこれもやっぱり意味がいくつかあって、まあ、三浦さんのお部屋なんだけど、みんなのお部屋っていう意味も私は言ってあって、みんなのお部屋だよなんて言ってやっていたので、今こう会社になって、実はエムズルームにね所属のカウンセラーさんが今4人かないらっしゃるんだけど、やっぱりその精神を忘れずに、みんなのお部屋を皆さん作りましょうねっていうことで今やっています。でまだそのエムズルームっていうのが東京の市ヶ谷というね千代田区の、そうですね、本当にど真ん中、うん、皇居のすぐ結構近くのところにあるんですけれども、私のもう一つの夢は全国47都道府県ですか、あなたの街にエムズルームっていうのがもう一つの大きな夢です。なのでね、どこに行ってもエムズルームのカードがあって、そこのカウンセラーさんとお話をして、皆さんの心がね軽くなったり、ああそういう風にしたら本当楽になりました、全然気になりませんみたいなねことになってほしいなと思っています。でそのカウンセラーを育てるために、日本メンタルコーチング学院っていうね心理カウンセラーを養成する学校を、一昨年作ったんですけれども、そこはねカウンセラーさんを養成するっていうだけじゃなくて、本当に自分を整えたい人がいっぱい来てます。 でね、私はぜひね、カウンセリングってなんか敷居高いじゃないですか。うん、ちょっとね、料金もお高いかなっていうところもあるかもしれないし、でなんか一人でそんな喋るのね怖いですみたいな方にね、そっちの日本メンタルコーチング学院ってグループで、心のことを学習するところなんですね。なのでそこの方に来ていただいて、みんなと一緒にいろんな悩みを解決していく、そんな風にね利用していただく方がもっともっと増えるといいなと思っています。今はね、そうね、半分ぐらいかな、心理カウンセラー目指す人と、自分を整えたい人、まあね、先月までお話したように、その中からね、私これ仕事にしたいですって人も出てきてるし、うん、なんかすごくねいい流れになってるなと思っています。で、この間もね、ヒッシーさんにゲストに来ていただいて、うん、どんなことやってるんですかって聞かれて、私もその時ね、私のやってることって、私はそれを普通にやってるので、何やってんだろうなって、あれから、少し考えました。さら、私のやっているカウンセリングっていうのはすごくね、その人の、お悩みを私がアドバイスしたり解決してあげるんじゃなくって、その人が自分の中に実は本当は答えをね結構持っていて、それをね引っ張り出すみたいな、引き出すっていうと書く、引っ張り出す、無意識の中から引っ張り出すみたいなののために、結構、知識のようなものも、教えて差し上げることもあるし、それから、ちょっとね無意識ワークっていう感じなんですけれども、その人の中からこうね自分の答えを気づいていただくような、そういう心理技法を使ってるんですね。で、私もそうなんですけど、こうした方がいいですよって言われても、なかなかね、そうは言われてもね、先生はできるかもしれないけど私はって、私も多分なるなっていう、私ちょっとその辺は自分で考えつかないと納得しないタイプなので、まあ、そんな私がやってるからなのかな、うん、自分で考えて自分で見つけましょうよって言うとね、見つかるんですよ、見つけ出した時のその方って、おーってすごい感動というか、こんなこと私思いつけるんだっていうようなねことから、そして、あ、こう思えば全然違うっていうね、もう一日一回でかなりの解決がされるような、そんなカウンセリングをやってます。悩みはですね、ずっとね通ってくれれば、私そういう意味ではね経営的に助かるんですけれども、大体の人がね 2,3 回で解決しちゃって終わっちゃうのね、そこが悩みかな、だけど、それは本当に嬉しいことで悩みじゃないです、そうやってねすごくいい感じになって帰っていくのを私は見るのがとっても大好きで、そのためにこれからもこの仕事を続けていきたいと思っております。はい、それではここでジングルを挟みまして、後半、ワンポイントセミナーをやっていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、後半になりました。前半はですね、私のストーリーをもう少し詳しくお伝えさせていただきましたけれども、後半はですね、ぜひお聞きいただいているあなたがですね、今日から使える、もう今日から楽になる、そんな心の、少し、ね、変え方というか、楽にする方法を、毎回ですね、一人喋りの時はセルフアップワンポイントセミナーっていう形でお伝えしたいと思っております。今日は第1回になりますけれども、皆さんどうですかね、日々ですね緊張したり、あとなんかすごいイライラしてしまったり、でもそれをこうね、それじゃいけない、なんとかこう気分を変えなきゃみたいな、そんな場面ってあるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな時今はどうしてらっしゃいますかね。結構ねイライラを引きずってしまうんですとかね、緊張したまんまねこうプレゼンに出てしまうとか、それから人の前で喋るもそうですけれども、なんか緊張したまんまみんなの前でこういるっていうのは辛いですよね。で、そういうですね嫌な気分を一発で、そうですね10秒もかかんないかな、そのぐらいで変える方法っていうのあるんですけれども、知りたいですか。ありがとうございます。知りたいところでお伝えしたいと思うんですけどもです。これはですね、実は体と心ってすごいつながってるんですね。 で、心の状態を体で変えていくことってできるんですよ。実は皆さんね、心が例えばこう嫌な気持ちになってたりするときって、結構猫座になっていたり、それからなんとなくこう固まっていたり、なんかそんな感じが多いと思うんですね。で、それって心がそうだと体がそうなってしまう。であれば、体を変えたら心が変わるんじゃないか。変わるんですね。はい。で、今すぐに皆さんができる状態かどうかわからないんですけども、もしできる方はちょっと動いてみてほしいと思います。自分がですね、嫌なこと、イライラすること、緊張すること、そんなことちょっとね、もし考えられたら考えてみてください。うん。いいですか？じゃあですね、その状態でですね、下向いてください。下向いてちょっと猫背になってみると、その気持ちってすごく抱えていられやすいと思います。うん、実はね、下を向く、うつむく、それから猫背になる、丸まる、そうするとネガティブな気持ちっていうのにアクセスもしやすいし、それからそれを持ち続けることもしやすいんですね。どうですかね、皆さんの周りでこうなんかね、心配事があったり、それからなんか落ち込んでいる、そういう方ってあんまり上向いて歩いてなくないですかね。うん。あと、なんだろうな、イライラしている人、イライラしている人って意外とあちこち向いてないで、一ところを向いて、一点向いてグッてこう体に力を入ってるような、そんな方がね、多いかもしれないです。周り見回して、今いらっしゃいますか、いらっしゃいないですか。うん。なのでね、それをですね、変えていけばいいんです。じゃあですね、ちょっと今下向いてくださったかもしれないんですけれども、上向いてください。もしお部屋の中にいらっしゃる方だったら、天井を見てみるといいです。もう顎からしっかりと顔を上向けてみてください。目線も上ですね。はい。そして体なんですけれども、肩を外側に、肩甲骨を後ろで寄せるような感じで、胸を張るという形ですね。胸を張るという形をとってみてください。はい。上向いて胸張ってみて、さっきのイライラとか緊張とかネガティブなことがまだどのぐらい持ち続けられるでしょうか。そしてですね、今度はですね、腕を、手、腕、全部ブルブルブルブルって振ってください。はい。もしよかったら、すごい今ね、すごいイライラしてるとか、すごい緊張してるって方はね、ぜひそこでね、ぴょんぴょん飛んじゃってみてください。ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんって飛びながら、お手手もブラブラブラブラ。お子さんのいらっしゃる方はもしかしたら知ってるかもしれないんですけども、アブラハムの七人の子供っていう歌があるんですけども、ご存知かな。アブラハムには七人の子、一人はのっぽで、あとはちび、みんな仲良く暮らしてる、さあ踊りましょう、右いて右いて、左手左手って言って、だんだん右足左足、頭、腰振って回るとかって言って、どんどんどんどん多くしていく、そんな歌があるんですけれども、あれをやってネガティブな気持ちを持ち続けるのはおそらく不可能に近いと思います。うん。で、実はですね、これ何言ってんだいと思うかもしれないんですけど、実際にで、アスリートの方これやってるのを皆さん見たことあるんじゃないかなと思うんですよね。アスリート、それもね、プロ、トップアスリートです。さあ、どこで見たことあるでしょうかね。ちょっと考えていただいてありがとうございます。実はですね、オリンピック、夏のオリンピック見たことありますか。でね、種目は柔道とかレスリングとか、あとね、水泳でもやってますね。レスリングとか柔道の場合は、試合の競技場のマットに上がる前のところ、なんかね、コーチと一緒にこうさっそと入ってきて、ブルブルブルブルブルってやってんの見たことね、ありますでしょ。それから水泳の選手ですね、呼ばれて、第一のコースなんとかなんとかって呼ばれて、お辞儀してからなんかブルブルブルブルフラーしてると思います。あれは実は緊張とかをパーンと解きほぐすという心理技法なんです。うん。 結構ねこれってアメリカのコーチングで、広まったものなんですけれども、ぜひあなたに使っていただきたいなと思って今日ご紹介をしていますね。イライラとか緊張とかネガティブな気分、そういうのを持ち続けてるとね体に良くないですし、そのまんまねずっと引きずってるとそれこそ胃が痛くなっちゃったりするんですけれども、ぜひね、みんなの見てる前で恥ずかしい方、お家の中でやってみてください。でやってる間にね、この前もちょっと受講生さんに言われてるんですけども、やってる間にねなんかバカみたいだなと思って自分で笑っちゃったんです。そういう風に言ってくださいました。いいと思いますね、やってる自分、今ね皆さんもね想像してみてくださいね。ブルブルブルブルブルブルね、ちょっとアホっぽくないですかね。それもいいんですね。だってネガティブを抱え続けてるとやっぱり思考が全部そっちに引っ張られちゃって、せっかくのね今日まだ今朝の8時半、8時40分、8時50分ね、この時間からネガティブ引きずったらもったいない。ぜひ今日の朝の始まりブルブルブルブルってやって上を見てね、今日のお天気はどうかな、どんな天気でも上を見たらその雲の向こうには青空が広がっています。そんなこと想像しながらねこのブルブルブルっていうのをやってみてください。これ名前はねブレイクって言います。ブレイクっていう今日は技法をご紹介いたしました。それではジングル挟んでお知らせのコーナーに行きたいと思います。
夢の種放送局、
はい、ここからはお知らせのコーナーです。今日は私三浦久美子がやっておりますので私のお知らせ告知をしたいと思います。6月の10日日曜日、そうですね、4日に今日聞いていただいている方には今週の日曜日になりますね。再放送11日をお聞きの方はああ昨日だったのかって、思っていただくかもしれないんですけれども、おそらくね後でね YouTube に出ると思います。はい、時間はですね夜の7時から9時までのこれは特番になります。衛星放送ですのでどの、場所に住んでいてもお聞きおみあご覧に、ね、なれると思うので今日告知させていただくんですけれども、BS ジャパンというのがあります。 BS ジャパンは、テレビ東京系なのかな、だけど、ね、どこに住んでても BS ジャパン見られると思います。番組が2時間の特別番組、転ばぬ先の知恵、家族の SOS、みんなのお悩み相談所っていう、番組に私三浦久美子が出演させていただくんですね。で私はですね、いろんなコーナーがこうねあるんですけれども、その中でちょっとね毒親というね、まあ、あの毒になる親、子供にとってね少し、プレッシャーだったりちょっと辛い思いを、投げかけてしまうような、親のことについての、ご相談のそういうコーナーで私専門家として、専門家のコメンテーターとして出させていただくことになっております。司会はですね、まあ、所長というふうに言うんですけど、司会は、皆さんご存知のなんて言ったかな、なんかあの決め台詞があると思うんですけど、福澤明さん、なっちゃんなんかジャストミーとかなね、そうですね、ジャストミーとの福澤明さんが司会です。で、コメンテーターとして私の他にもあとお二人ですね、私も大好きな実は元 TBS のアナウンサーのね小島恵子さんっていう方、ご存知ですか。あともう一方は弁護士の方、その3人で、番組をこう進行していくんですけれども、私は、一つのその毒親のコーナーというところで、登場させていただいて、本当にまさにね、リアルカウンセリングのようなことを、やらせていただいております。内容はねちょっとね重いかなと思うかもしれないんだけれども、転ばぬ先の知恵です。いろんなことを知っているとね、その後何があっても対応できる。やっぱ知らないと人ってねパニックっちゃうので、 うん、知ってるためにはぜひどんな年齢の方、男性も女性もこの番組をね見ていただけたらなと思います。6月の10日日曜日夜の7時から9時まで BS ジャパンでお送りします2時間特別番組、転ばぬ先の知恵、家族の SOS、 みんなのお悩み相談所、ぜひご覧ください。それではラストに入ってまいりたいと思います。
夢の種、
いかがでしたでしょうか。今週ね、新しい1週間が始まりましたね。その朝のお時間、皆さんとこうやってお耳にかかれて本当に嬉しく思います。今日はですね、心の整え方とか、それから私のね少し過去の経験が、どういう風になっているか、自分がこれからどんなことをしたいか、そんなことについていろいろお話をさせていただきました。今日とですね、来週、2回、この放送をさせていただきます。ぜひですね、何か気づいたこととか、それからこんなこと思ったよ、そんなことをね、私も Facebook というのをやっていますので、もしよろしければ友達申請していただいてもいいですし、ご感想なんかもね送っていただければ大変嬉しく思います。私はですね、三浦久美子ってすごくいっぱい検索すると出てくるんですけれども、この夢の種放送局の、タペストリーの前でニコニコってしながら写っている、そんなのが、写真になっておりますので、それを三浦久美子の目当てにして、あ、この人かなって友達申請していただけるとすごく嬉しいです、ね、私なんかがねそんなことなんて思っている方いらっしゃるかもしれないけど、私すごい普通の人です。すごく普通の人がこうやってラジオで皆さんとお目にかかれるっていうのは、私にとってすごく嬉しいことですし、皆さんからねこんなことも、伝えてほしいとか、こういう時ってどうしたらいいんですかなんてね質問していただけると、またそれもすごく、励みになりますし、そういうのをねこれからどんどんどんどん、お伝えしていただけたらなと思っています。実はね、5月からまだ始まって1ヶ月ちょっとですけれども、私ねファン第1号の方ができたんですよ。っていうのが、私の学院のスタッフの方のお子さんなんです。その子はね、5歳かな、年長さんの男の子。うん、いつもね、朝ってなかなか保育園行くんだけど、なかなかグズグズして、でこうまだ眠いしね、うん、なんかお母さんがいくらねもう早くしてちょうだいとかね、ご飯食べてとかね、もういい加減にもう早くしてなんて言ってたそうなんですけれども、5月から始まった、まあ私面識もあるんですけれども、三浦久美子のってね聞こえてきた途端にギャッハッハッハッハッって笑って、もうテンションマックスに上がって、実は最初の初回の放送はねもう笑いすぎちゃってご飯が食べられなくて、すいません消しましたって言われました。で、まあそれもね嬉しいことなんですけれども、2回目からは一応三浦久美子っていう名前を聞くたんびにギャッハッハッハッ、もうそれでねテンションが本当に上がって、朝もちゃんと目が覚めるし、朝ごはんもなんか、まあ、ちゃんとってのは違いますけれども食べる気になってるし、要は体も心も起きます。でもうちの子が多分ファン第一号だと思いますってね、お母さんがね言ってくださったんです。ファン第一号だよゆうくん、ね、個人名出しちゃいますけれども、はい、そのぐらいに伝えてくださって、私は本当にこの放送をね始めてよかったなって思っています。はい、皆さんからもねこうやっていろいろなお話を聞かせていただけたら、私もこれからどんどんどんどん皆さんとつながれたら嬉しいなと思っていますので、私なんか全然ないですから、どんどんどんどん私の方にアクセスしてきてください。エムズルームの方でもいいです。日本メンタルコーチング学院というね、ホームページもあります。 そしてこちらの三浦久美子のフェイスブック夢の種もね、放送局がホームページやっております。そちらの方でもいいです。ぜひ送ってください。はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は三浦久美子でした。それでは皆さん、いってらっしゃい。I trust myself, I trust in you.